ヤンの保険タックル。元気お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。毎月第1木曜日の9時から、そして再放送は第3土曜日の11時からお送りしているんですけれども、やっぱりね、保険のことって難しい部分もあるし、法律も変わることがね多いですし、 1,2 回聞いただけではなかなか知識が定着しないんですよね。株式会社ヤンのホームページでは、これまでの放送をバックナンバーとして聞くことができます。どんな保険があるのかなと合わせて、ヤンの保険タックルも聞き直してみてください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから女王様こと小林津賀子さんにお越しいただいています。津賀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
津賀子さん、今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい先日ですね、前に放送した分聞き直してみたんです。
もう結構な量ですよね。
そうです、2013年6月からの放送でね、
本当に長いお付き合いですね
やはりさ、聞き直してみると、最初の頃は緊張して、今も緊張してますけれども間違えないようにとか、保険のプロなんだからというか、専門用語を使ってね、肩に力が入ってね、聞いていただいてる方に耳慣れない言葉が多くってね、理解していただけたのかなとちょっと反省はありました。
いや、本当に保険のね、専門用語って難しいですもんね、
はい、
でもそれで逆に私もそうですし、もちろんリスナーの皆さんも専門用語も理解できたり、本当にそれが当たり前のこととして馴染んできました。
そうですか、できるだけ分かりやすい言葉や例えでね、お話ししたいと思います。大石さんがリードうまいことしてくれるんで助かります。
いやいや、何も出ませんけれどもというわけで、今日はどのようなお話を。
先日ね、娘の友達が自転車同士で衝突した、でその際ね、こちら側は額が切れて、
それは娘さんのご友人ってことですね。
そうです、そうです。出会い頭か何かわからないんやけど、ぶつかって、それでこちらは額から血が出たっていうんですね、相手はいわゆるおばちゃんっていう方だったらしいんですが、それで相手がですね、気ぃつけやって言って立ち去ったっていうことなんですよ、
いやー、言ってしまったってことですよね。
そうなんですよ。どう思います？
いや、ちょっと待ってください。明らかに、お互いねぶつかってしまったので、火はあると思うんですけれども、その娘さんのご友人は怪我してるんですよね。
そうです、そうです。
で、その相手の方っていうか、いわゆるおばちゃんっていう方は、逆に、あんたが気ぃつけようっていうことで言って保護もしなかったってことですよね。
そういうことやると思うんですけどね。私もその場にいたわけじゃないからよくわからないんですけれども、今時そんなこと考えられます？
考えられないですよ。
相手血流してるんですよ、大丈夫とかね、一言あっても。
いや、そうですよ、
そうでしょ、
それがね、本当に大人として、その前に人としてどうなんやと思いますよね。
そうですよ、でなんかこちらもちょうど目的地に着く寸前やったんで、 ヘルメットを外したところやったんでね、
ちょっと悪かったですね。
悪く額が切れてしまって、それで自転車の保険ありますかっていうことで訪ねてこられたっていうんですけれども、その話を聞いてびっくりしたんですけれど、
いや、その対応は別にして、これってね、日常生活でもよくあることですよね、
そうですね、それで警察へは行ったんって訪ねたんですね、そしたらこちらの方は警察行って届けたっていうことなんですね、で警察の方は、何月何日事故があって、目撃した方は届けてくださいっていう立て看板をね、この付近で事故がありましたいう、立て看板あるでしょ、それを立ててくれたっていうことなんですけどね。
ちょっと待ってください、千賀子さん、その立て看板よく車同士とか車と歩行者とか、車と自転車っていうのはよく見るんですけれども、自転車同士の事故でも警察へ届けるんですね、というか届けていいんですね。
もちろん届けてください、
知らなかった。
警察がね、その事故の、事故の状況、当事者の名前とかね、住所、連絡先、電話とかね、警察が聞いてくれるからね、お互いに言うと個人情報とか、今の時代なんであれなんですけれど、そもそもそこに事故があったという証明ですからね、それでないと言うた言わんの喧嘩になってしまうでしょ、命にね別条なかったからいいんですけどね、自転車同士やからいうことでね、軽く見ないでくださいね、今のままだと、そのおばちゃんはひき逃げですよ。
あ、確かにそうですよね、自転車同士だからっていうので、自分の、身に置き換えても、免許ないからっていうことで、なかなかぶつかった時、相手が悪くない、自分も悪いんじゃないかなと思ってしまいがちで、警察に届けるなんて思っても見ませんでした、でちなみにね、つのこさん、先ほどこの状況ひき逃げっておっしゃってたんですけれども、当て逃げっていう言葉もありますよね、あれって一緒なんですか。
いや、当て逃げは、例えば相手の車にぶつけたとか、門を破ったとか、物です。ひき逃げは人ですね、怪我されてるでしょこちら、お怪我されてるでしょ、
で、
だから自転車でもひき逃げ扱い。
なかなか当て逃げとひき逃げってよく耳にしますけれども、知らなかった、一緒やと思ってましただ
からね、その事故を起こされたおばちゃんもね、名乗り出てくれたらいいのにね。
そうですよね、もしかしたらっていう方ね、その時はね気が動転してるってこともあると思うんですけれども、ぜひねこのオンエアをたまたま聞いてて、自分心当たりあるなと思ったら、ぜひね名乗り出ていただきたいですね
あなたひき逃げ者扱いですよってね。
そうですよね、いやでもそんなんてね、皆さん特に自転車同士とか歩行者同士とか自転車と歩行者だと考えないですよね。せっかくね自転車の保険にね、皆さん入るようになってきたのにね、
一時はね、条例が兵庫県の方でもできましてね、その個人売責っていうか自転車の賠償する保険ですね、それに入らないといけないいけないという話は、その当時はみんな自転車保険自転車保険って言ってましたけどね、時が経つとどうしてもね。
そうなんですよね、でもこの自転車保険って個人売責ですよね、先ほど塚子さんがおっしゃってたように、
個人賠償責任保険で対応できるんですが、この個人賠償責任保険は単独で加入するよりね、火災保険とか、自動車保険とか、障害保険に特約でつけておくと忘れないっていいかと思うんですね、
私も自動車保険に特約でつけてます、
そうですね、
本当にね、いつ何があるか分かりませんものね。
はいはい、
自転車の賠償を保証する保険に入らないといけないと、うん、条例がねできた時は自転車の保険って言ってたってことで時が経つ忘れがちですよねって塚子さん先ほどおっしゃってましたけれども、本当にそうですよね。いやー、なかなかね怖いなと思うんですけれども、この番組まだまだ続きます。
車に保険ない、
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
いや、保険タックル津賀子女王と組子姫でお送りしているわけなんですけれども、本当にね時が経つとね忘れがちですよねってお話をしたんですけれども、先ほどの方はどうなったんですかね。
はい、その方はね、地下に借家にお住まいということで、火災保険をつけないといけないんですね、借家人賠償責任保険、その火災保険に特約にするということでね、はい、お話になりました。
保険のことでね、いつも考えてるわけではなくて、何かあった時にやっぱり必要なんですよね。
そうですね、それで、その方に自転車の保険だけでなくね、生命保険を含めね、自分が怪我したり病気になった時の入院や手術をね、した時の保証とかいろいろお話ししました、何かあってからでは遅いのでね、病気になってからではね、もう保険入り
そうですよ、ね、
ないっていうかね、やっぱり入り時っていうのがありますのでね、
もうその入り時がやっぱり難しいんですよね。若かったりすると元気だし、もうそんなことね考えなくてもいいかなってやっぱり思っちゃいますよね。
この放送をお聞きの方も何かのご縁です、自分に対する保証ね、相手に対する保証、老後の蓄え、物に対する保証、年齢性別年収と、人それぞれですのでね、またご相談させてください。
本当にそうなんですよね。やっぱり灰時って逃してしまうとダメなんですけれども、やっぱり自分に合ってないということで、もしもの時に困るっていうことなんですが、ただその入り時がね、私もそうですし、リスナーの皆さんもなかなか分かりづらいと思うので、ぜひ相談させてください。
はい、この放送をきっかけにね、そうや聞いてみようっていう軽い気持ちでね、
もちろんお電話でも受けたまっておりますし、やっぱりホームページからもね、ご相談とかも受けたまわれますので、ぜひ保険に関する質問などは保険のヤンまで、そしてこのせっかくのこのご縁なので、ヤンの保険タックルというね番組も使っていただきたいなと思います。皆様からのメッセージ、そして保険に関する質問お待ちしています。宛先は E メールの方は793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp までお願いします。さて今日はね、自転車保険やっぱり入ってるんですけれども、運よく私は今まで使うことがなかったんですが、当て逃げとかのね違いも分かったし、これからもねしっかりとね勉強して、もしもの時に役立てていきます。塚子さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。